ークチャンネル、農業イケてるね。クロワさん、
はいはい、
私のクライアントさんがね、なんか農業体験をね、企画今ねしようとしてるんですよ。
農業体験、
はい、やったことあります
か？農業体験って、あれですか、芋掘りとかそういうことですか？
あ、そういうのもあると思う。多いのは、うん、いちご狩りとか、ね、果物のね収穫とか、あとは、
うん、
田植えの体験とか。
ああ、なるほど。収穫するだけじゃなくて、うん、そういうのも農業体験ですよね。なるほど。
いろいろある、ね。
確かに、
うん。
まあ、やったことあるのは芋掘りとか、
うん、
あれですか、なんか、いちご狩りとかぶどう狩りも一応農業体験ですか？
にしとく、しときましょうね。
あ、そしたら、なんとか狩り系は、
うん、
ちょっと、まあ、収穫しかないですよね。なんか、
うん、
植えたとか、種まいたとか、そういうのはないですね。
やっぱり収穫が醍醐味だからね。面白いっていうかね。
うん。
そういう系は多いのかもしれない。うん。
そう、だからなんか、なんとか狩りを農業体験というふうには考えてなかったですね。うんうん、芋掘りはなんとなく農業体験っぽいですけど、
うんうん、
ね、幼稚園の時とかにこうなんか、みんなで行って、泥まみれになって、やる感じがするんで。
うんうん、
だけどなんか、いちご狩りとかぶどう狩りってなんかちょっとこう、
うん、
普段着で行って、ね。
そうね。
うん、なんか小綺麗な感じでちょっと食べたりしながら、やる、
うん、
なんか観光的なね。
そうね。
感じがありますよね。うんうん、でもまあ、あれも農業体験と体験ですね、確かにね。
うん、そう。あとは、稲刈り。私、聞いた、前ね、聞いたのはね、うん、稲刈りの体験して、うん、学校かな、うん、そこで、もち米だから、親たちが、もち米をふかして、そして、餅ついて、そのお餅を食べるっていう。
それはいいですね。
うん。
その体験してからやっぱ食べるまで行くのはいいですよね。
そう、
うん。なんかこう、ほら、野菜、きゅうりとかトマトとかも、
うん、
こうなんか老いだものをこう食べるとこうみずみずしくてうまかったりするじゃないですか。家で作ったってね、そこそこ美味しい。あれ、なんで奈緒さんあれですかね、きゅうり狩りとか
あんまり聞かないね。
ナス狩りとかないんでしょうね。
うん、やっぱり。果物だと子供とか喜んだりね、家族で楽しむとかっていう意味合いで言うと、どうしても果物の方に軍配が上がるんじゃない？人気度っていうか。やっぱり集客っていう意味では、そっちの果物の方が集まるじゃない？だから、果物は多いけど、きゅうりとかナスはあんまりないのかもしれないね。ない。
なるほど。
うん。やってるとこあるかもしれないけど、あまり目立ってはいないね。うん。
いやー。なんかでも、あってもいいかなって僕はするんですけどね。うん、なんでないんだろう。
うん。
まあ、キュウリ狩りなんて言っても、キュウリ100本も200本も取ってもしょうがないか。これはしょうがないからかな。
それだとあれじゃない？菓子農園で自分でなんか作る、本当に、ね、作って、
うん。
っていうのは今多いよね。
つまり、それも農業体験って言えば農業体験ですかね。
そう。うん。もう、本職じゃないっていう、なんていうかね、楽しみとしてやれば全部農業体験っていうものになるよね、きっとね。
まあね、なんか収穫、うん、だけじゃなくて、作る方も体験するんだったら、そっちまでやんなくちゃいけない、
うんね。うん。そうやって少しでもね、作るっていうことに興味を持つ人がどんどん増えていけばいいよね。
まあ、関心が高まる。野菜作るの大変だっていうのが分かるとね。
うんうん、そうそう。
食べるのも人潮だしね、きっとね。
そう。農家さんのご苦労を知ってもらう意味では大事かもしれないよ。
うん。うん 確かに。家庭菜園やったって、意外にキュウリなんなくて困ったり、トマト赤くなんなくて困ったりして腐っちゃったりするのを見て。
はい、
ね。
なりませんでした。
そう。意外になんないんだよね。なるときはめっちゃなるのね。
ねえ、本当にコツがいるなと思って、農家さんすごいなと思って、そのテクニカルな部分って、ちょっと簡単にできると思ったら大間違いよって私は思いましたね。
簡単にできたら農家さんいらなくなっちゃうから、農家さんがいるってことはやっぱ難しいんですよね。
そうだと思います。
そうですよ。
そうなんです
う
ね。
ん、まあでもさっきの、お餅がね、お米をこう、刈り取って、まあ脱穀して、精米してお餅をつくなんていう、なんかこう、収穫したものが形を変えてね、口に入るってのはすごい、なんかいい体験ですよね。子供も喜ぶだろうし、
そうね。
うん、なんかってお餅がお米がからできてるなんか知らない子供もいるかもしれないよね。
いるかもね。なんかもう砂糖の切り餅って、
ね
パックに
え、
こうなってね、一個一個
売ってる。そうそうそう。
ビニールに入ってると思ってる子もいるかもしれないよう
ん。
ね。
本当ですよ。
そう、
い
そう。
や、でも、今、そのなんか、餅を作ることで思いついたんですけど、そのお餅が、日本酒になることってないかなと思って、ないかなとか、そういう体験のところってあんのかなって。
米を日本酒にする？
そうそうそう、
体験。
酒造りの体験ってはあると思うんですよ。なんかこう。酒蔵さんに行って、お酒を作る体験ね。お酒を作る体験はあると思うんですけど、そうじゃなくて、例えば、酒米を植える田植えから始まって、で、自分たちが作ったお米を酒蔵に持ち込んで、で、そのお米を一緒に蔵でこう、お酒作り体験をして、で、出来上がったお酒が、自分のブランドで、こう、出来上がってくるみたいなね。そんな農業体験というか、酒造り体験があったら、めちゃめちゃ嬉しいですけどね。
あったの。昔。
あったの？
私、
昔？
昔、5年ぐらい前かな。私の地元ね、福島県の米どころなんですよ、会津若松って。
そうですよ
酒蔵が
ね。
いっぱいあるんだけど、そこの一つの酒蔵で、それをやったの。
もうやってないんですか。
なんか最近見てないからやってないんじゃない？大変
じゃあ
だ
なん
と思
かう
う。
まくいく、大変だったのかも
大
ね。
変ね。多分大変だよ。餅
まあ、
作るみ
確
たい
か
なわ
に
けに
大
いかない。
変だと思う。でもなんか、5年前でしょ？多分ね、今またね、日本酒流行ってるからね、5年前よりも、多分、やりたいっていう人は増えてると思うんだけどな。
あったらやりたい？クラス。
僕はいい。
なんで？言う、うんって言うのかと思った。
いや、
僕はいい、その子は。
大変さを知ってるから、日本酒作りって多分、それなりにやっぱ体験じゃできないとこがあるなとか思う。まあ、だからこそ、酒蔵さんの中のやることは、多分そんなにプロフェッショナルなところまでは手は入らないと思うんですけどもね。だからメインは農業体験の方になってきて、だから自分の作ったお米を、米で日本酒作ってもらって、そしてそれが、日本酒というお酒っていう形で手に入るっていうぐらいだったらやってみたいかな。これ俺が作った米で醸したお酒だよって言ってね。
なるほど。
ウロハーなんていうこう、ラベルをね、こうなんかちょっとデザインしてね。
なんか名前になりそうな名字ね。
いいですよね。
いいね。
いいね。それだったらやってみたいかな。
大変さを知ってるがゆえに手を出したくないみたい。でも知らなかったら、なんか面白そうって 逆やる人いるかもね。
いると思うよ。それに、
うん。
例えば、一緒に、焼き物とかも一緒にコースに入れちゃって、自分で、とっくりとかおちょこも作るとか、
そこまでやる？
なんかそんな、なんかインバウンドとかの人、外人さんとかに、まあ、米を、こう、収穫ぐらいからやってもらって、で、
うんうん。
この収穫した米であなたのブラ、あの、ラベルで、ね、オリジナルラベルを例えば10枚とか作って、4、5瓶で10本ありますよとかってやったら、ね、で、そこにこう、おちょことか、とっくりとか作る体験も加えて、やれば結構いいツアーになるんじゃないですかね。お金も取れるんじゃないかな。
なるほどね。これ、農家さんも別なビジネスとしてそれやったらすごい発展するかもよ。米作ってる農家さんが。
米屋さんがやるっていうのは、酒屋さんがやる感じかもね、酒蔵が。
酒蔵がやるんだろうけど、そこを一緒にやったら面白いかもしれないね。だって米いるわけだ
まあ、
か
そうそう。まあ、農家さんがどういうふうに絡んでくるか、農家さん主導でやると、もう、お米をね、どういうお米から作るかみたいになってくるし。
農家さんも、やっぱり、お米作ってる農家さんは、やっぱ酒作りたいって思ってるから。
まあ、あと、やっぱり、どちらかと言ったら、いい米の方が、世の中ではたくさん作られているじゃないですか。流通もしやすいですよね。でも、確かにでもね、酒米、美味しい酒米作ると多分、蔵は買いますよね。思いますよ。今、酒米多分足りないぐらいなんじゃないかなと思うんで。
だからさっきの話の、インバウンド向けにね、やったらそれうまくいくような気がする。
基本ほら、酒蔵がいっぱいあるところって、ね、水がいいところだから、結局米どころじゃないですか。だから、米どころと酒蔵のいっぱいあるところって大体被ってるので、できなくもないですよね、もちろん。
そうそう。面白いと思
そういうコラボを、なんか、
う。
やるとこ募って、ね、例えば、クラウドファンディングとかで、一般の人募って、で、自分の酒が、4、5瓶が10本できて、例えば5万円とかでやったら、結構、入るんじゃないかな、お金。
そうね。やっぱオリジナルっていうところに人は惹かれると思うし、自
そう
分
そうそう。
だけ
だって10本さ、4、5瓶が10本できたら、その10本ってきっと自分で飲むんじゃなくて、誰かにあげるでしょ？
自慢したくなるよね。
ねえ。で、まあ、行った先で一緒に飲んだりとかするだろうけど、そうすると、ねえ、なんか、こう、あいつ、渡す相手に対しても、こう、ね、日本酒をちゃんと作れる人間ですよって、そんなに大したイメージでもないか。まあでも人からあんまもらえないですよね。自分で作ったお酒ですよなんて絶対もらったことないし。
会ったことないよね。
で、もらったら多分、味は美味しい。まあ味が美味しいかどうかはその人の利用かもしれないけど、多分ね、たくさんは作れてないだろうから、そんなの自分にくれるんだって、ね、思ってもらえるから、プレゼントにしたらすごい喜ばれますよね。
そうね。いいと思う、その発想ね。
ねえ、なんか、そういうので、やりたい人いないかな？いないかな？
いたら、多分、言ったら手を挙げる人いると思うけど。
何にも、なんかね、僕、蔵に知り合いがいるとかないんですけど、なんかでもやったら、なんかいける気がするんだけどね。
これやお米、本当お酒を作りたいと思ってるお米農家さんと酒蔵とクロワさんが 手を組んでやると面白いことになるんじゃないの？
なんかでも、僕だけポイってされそう、今の面だと。だって、農家と酒蔵がいれば作れちゃうから。
いや、農家さんはさ、消費者としてのこういうニーズっていうところで、貴重な存在になってくると思うけど。
なるほどね。僕ね、そんなお酒日本酒大好きでね、利き酒師なんか持ってるけど、なんかプロデュースができるとか、それほどのものでもないんだよね。
ただ本当にほら作ったはいいけど、買ってもらえるかなっていうところって、作ってみなきゃ分かんないじゃなくて、そこにもうさ最初から消費者が入ってると、間違いないじゃん。そこのポジション大事だから。
そうだよね。一タンク確実に売れるっていうシステムが作れれば、多分、クラブやってもいいんじゃないかなと思うんですよね。
そ
で、
して
絶対に
まあ、
10本買ってくれるってことにして、で、ラベルもオリジナルラベルって作るよとか、そんなのがね、別に今、プリンターがあるからすぐできるし、で、そのタンク、一タンク分全部クラウドファンディングで売っちゃえばいいわけだから。クラウドファンディングなんかやらなくても別にその蔵で、一タンクみんなで共有してやりませんかでもいいんだしね。で、農業体験くっつけたりしたらみんなね。
だから、クロワさん、利き酒師だから余計そこが生きてくるわけで、利き酒師が言ってるから味は間違いないと思ってみんな買うわけじゃん。
味はか。まあでも味はね、蔵がちゃんとした蔵ならね、ちゃんとした味になるしね、きっとね。
みんな知らないからさ、そういう、なんていうの、肩書きある人の話って、すごく信じやすいから、いるといないじゃ大きな大違いなんだよね。
そうね、なんかそんな話をができればいいですね。
面白いかも。新たなコラボが生まれるみたいな。
まあ、米が先か酒蔵が先かみたいな感じの話になってきますけど。
どっちも一緒だよ。きっと。
まあ、ほら、
なんか
同
でき
じ地区でやりたいじゃないですか、やるんだったら。ね、例えば、今の福島でやるんだったら、福島の米使って福島の蔵で醸したいじゃないですか。だから、なんかそういう仲のいい蔵と農家がくっつくようなところを探して、やるんだね。
そうね。そこに消費者が近くにいればいいわけで。でもインターネットで売ればいいのか。
消費者は、ちゃんと宣伝すれば、それなりにつくと思いますよ。
やっぱクラウド
で、
ファンディングが一番間違いはないかもしれないね。
いいっすね。なんか、そんな企画を、なんかできたらいいかなって思いますね。
そうね。面白いかもね。農業体験からなんかコラボの話になっちゃいましたね、今
ちょっ
日は。
とね、
ど
ねえ。まあ、米の農業体験から、酒蔵体験になって、
コラボ
ね。
しましょう。ね、これを聞いた人、なんか、やってみようかなって、面白いと思った人はぜひお便りください。クロアさんが、
そうですね。
気がします。
なんか同じことがワインでもできそうですよね。
そうね。でも、ワインはね、もう、本当にブドウを作ってワイン作るってところはもうすでにいっぱいあるからね。お酒よりは、
だからそこのワインの、一山っていうのかな、ブドウの木を何十本か固めて、もう、何人かにクラファンで売っちゃって、で、出来上がってくるブドウ、ワインに対して、ラベルをつけて、一人10本とかね。っていうのはあり得るか。同じ米と同じパターンで。で、そこはほら、ワイナリーとブドウ畑で普通一緒だから、
一緒だから
話が通ればやりやすいですよ
早いかもね。そこまでね。やったらなんかそこで本当の農業体験と何ワイン作り体験がいっぺんにできちゃうね。面白いね。そうなったね。
ね、なんかね、新しいなんか農業の形の一つになるといいですね。
そうですよね。うん。面白かったです。今日は、こういう結末になりましたが、話が どこ
な
に
るち
話
ゅう。
が飛んでいくかわからないという二人の、まあ、しょうもない、いつものパターンでした。
はい。いつものパターンですが、ぜひ、ね、日本酒クラウドファンディング、実現したいなと思いますね。
そうですね。興味のある方、ぜひお
はい。
問い合わせください。
ぜひ、概要欄の方に。
何言ってんだっていうお話でも大丈夫です。
はい。できるわけねえじゃねえかとね。そういうのでもいい、いいですよね。僕らも、ね、適当に言ってるんでね。
言いたい放題言ってんじゃねえっていうお声でも大丈夫です。
はい。
はい、そ
は
れ
い、
で
ぜひ。
は、はい、また、収穫ね、こんな、今、収穫真っ最中っていうお便りとかもお待ちしてます。そし
そうで
て、
すね。
はい、農家さんが集まる情報交換の場、農家さんのためのオンラインコミュニティも開催しています。ご興味のある方は概要欄からチェックしてみてください。
はい、チェックしてください。
はい、それでは今回も聞いていただきましてありがとうございました。それではまた来週。
また来週、聞いてください。
いい
バイ
こ
バ
と
イ。
言うと、バイバーイ。